ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川です。
西崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
6月も最終週となりましたが、
早いですね。
早いですね。早いとなるともう7月が近づいてきますが、もう
見えてきちゃいましたね。
はい、5代石崎的に、はい、7月とかっていうのはどんな時期なんですかね。
イベントがやっぱ多くなってきますよね。
あ、どんな感じなんです
か。お客様が参加する試合のイベント、各支店で開催されることが多くなってくるんで、はいはい、まあ、そういった目標に向かって心もアクティブになってくるんで、
そうですね、
うん、楽しみですよね。
ありがとうございます。ということで6月、はい、最後の放送の、ゲストはですね、今月出てきてくださった、元プロ e スポーツ選手でアジア競技大会日本代表としても活躍された加瀬丸さん、
はい、
最終回をお届けしたいと思います。それではご覧ください。どうぞ
どうぞ。でもその中でなかなか今話聞いてて難しいのは、はい、ゲームっていうその種類がたくさんあって、はい、風丸さんがやっていた今までやってきたゲームのその中から、はい、じゃあこれがダメだったからじゃあ違うゲームでやっていこうかなっていうことが、うん、移行が難しいんだろうなって思ったんですけど、
そうですね、
全く違うものになるわけですよね。
はい、そうです。
ここってどういう考え方を持ってるんですかね。そういうの難しいから風間さんの中でもやっぱりまあこれで引退しようっていうことに至るのか、
は
い、
そうです。別のゲームは本当に全くまた別のことを考えなきゃいけなくなるので、土台が一緒だとしても組み方が違うというか、本当に考え方もまたリセットしてやっていかなきゃいけないので、移行してすぐプロになれるかって言われたらそんなことなくて、ひたすら練習してやっと実力がついてきてからプロになれるものなんで、移行してすぐまた別のプロになりますはちょっとやっぱり難しいかなっていう。
うん、そうですよね。
そうですね。僕もなんかやっぱり、ね、直接お話伺う前は本当に PUBG がダメになったんであれば、はい、近いね雰囲気のとかに移行できないのかなっていうふうに思ったんですけど、それはやっぱり素人の発言で、僕からすると似てるようなもの見えても全く別のスポーツってことですよね、ある意味。
そうなりますね。うん、でも実際に似てるゲームであれば、動作とかは基本的には一緒なので、そのまま移行できたりするパターンもあるんですよ。でも本当にそれこそスマホの僕ら競技なので、それこそスマホの中でしか多分移行が難しくて、
これ全然パソコンとは違うわけです
ね。そうです。やっぱりデバイスが変わってしまうと本当に操作感とかも全く違うものになるんで、そういうのに対しての移行が本当に難しいかなっていう印象です。
なるほど、ね。あ、今パソコンの話ありましたけど、モバイルの話しましたけど、カズマさん今日なんかせっかくなんで、はい、e スポーツの選手がなんかどんなものを使ってるかとかみたいなのもね、ちょっと持ってきていただいたんで、
はい、
あら、これは夏暑い時にじゃないんですか。
これは実際にプレイしてる端末を冷やすために、は
い、へー、そうか、それが必要なんですね。
そうです。もともとスマートフォンでゲームをするとやっぱ発熱がすごくするんですよ。でもともと多分スマートフォン自体がゲーム専用に作られたわけではないので、やっぱり発熱がひどくなると処理とかが遅くなってしまって重たくなるんですよ。
それも自己責任になっちゃう。
そうです。重たいのはもう自分のせいなんで、自分の端末のスペックとかにもよるんですけど、それを小型扇風機冷やすものがあるだけで全然違うんですよ。
確かに普段スマホ熱いなんて感じたことないですけど、ちょっとゲーム僕も今回試させてもらうとめちゃくちゃ熱くなりますね。
そうなんです。すぐ発熱するんで、こういうのがあるとスムーズに本当にプレイできるんで、大会などでも基本的に机に小型扇風機1個置いてあるのが、
どういう形で冷やしてるんですか。
これ僕のちょっと自分の端末なんですけど、もう本当に僕が座ってプレイしてたんで、こういう姿勢でやってて、このままつけてこういう風に後ろ冷やしながらここで操作してるみたいな。
結構そういうのがダーってみんな並んでやってるわけですね。
そうです。
他になんか今せっかくいろいろ持ってきていただいて、
アジア競技大会の時に各国の選手とピンバッジを交換するんですよ。
は
い
は
い、日本の選手団も日本のピンバッジを持ってってて、はいはい、その各国のいろんな選手と交換するんですね。
ピンバッジっていうのは大会の音が関係なく
自分たちのなんか持って
そうです。各国がなんかもう用意したバッジみたいなのがあるんですよ。
バッジ交換みたいな。
そうです。大会のピンバッジですか。
その国のナショナルチームがなんとなく他国と交換するために
あ、そうです。
ある意味名刺代わりにじ
ゃないですか。そうそうそう。実際なんかそんな感じで。
ピンバッジ。
ピンバッジメモってますね、石崎さん。
いや、そんな文化があるんだと。
アジア競技大会は本当に交流も兼ねてやってらっしゃると思うんで、本当に各国のバッジが多いんですよ。
念を押しときたいのが、e スポーツのアジア競技大会じゃなくて、はい、アジア競技大会はね、みんな知ってるじゃないですか。その中に e スポーツが競技として入ったってことですもんね。
そうです。
だから本当に国際大会なわけですよね。
はい、こういう感じの国旗が
本当チャイニーズ・タイペイって書いてありますね。
これモルディブですね。
モルディブか。
ちょっと行きたくなりますね、モルディブって、ね。へー。これちなみに対戦相手はどの国と戦ったりしたんですか？一気に戦うのかな？
いや、違います。予選形式で行われてて、はいはい、25カ国ぐらいの中から予選を開いて、やって
始まる前になんかサッカーみたいに君が代が流れてるとか国歌とか流れるんですか？
あ、実際決勝は国歌流れてました、は
い。まあその中でね、これからの話も出ましたけど、はい、やっぱり他の競技 e スポーツへの転向はそんな素人考えると簡単じゃないっていう現実は目にしたんですけど、はい、和馬さん自身考え中かもしれないですけど、まさにこれからどうしたいと考えられてるんでしょうか？
は
い、
僕自身はそれこそ e スポーツはできるだけなんかもう本当に認めてもらいたいっていう気持ちがやっぱり自分自身でもあって、今回本当にアジア競技大会でトラディショナルスポーツとして採用されたのもあるんで、その e スポーツに関わるような仕事をできればなっていう、
普及も含めてね、今日もね出ていただいて、はい、その中で競技というより今なんか具体的にこれっていう候補みたいなものはあるんですかね？
本当に僕はそこまで知識が少ない方なので、経験したのはやっぱマネージャーとかだったらできるなっていうふうに考えたりとかしてて、なんか他のゲームのマネージャーとかに質問かなっていうふうに考えてます。
気配りとかやっぱコミュニケーション能力が半端ないですよ。
いやいやいや。
自分が19歳の時と比べちゃいますけど。
本当本当。
近頃の若者はとか言えないです
よ。本当に本当に。
すごいしっかりしてるし、いろいろ考えてて、やっぱでも10代で世界に出る人ってやっぱりその部分が共通してしっかりしてる芯がある人がすごいやっぱ多いんですよね。僕はこうやるんだっていうものを持ってきてずっとここまで来たんだなっていうのがね、すごいよくわかりましたね、
う
ん
うん。でもそういう意味では最初にやっぱやるからには世界一になりたいとか、はい、そういう話もありましたけど、その一旦このアスリートって形では、はい、まあ引退というか形ですけど、今 e スポーツっていう形でかかっていきたいっていう意味では、そういう意味ではそのさっきのマネージャーとかいろんな形も含めて違う形でですけど関わりながらやっぱり選手とか、例えば日本がその世界一にね、はいはい、そうなるようななんかサポーターしたいみたいなのはあるわけです。
そうですね。実際なんか間近でやっぱり見ていきたいっていうのはやっぱりあるんで、うんうんうん、これからもチームと寄り添っていければなっていうふうには思ってます。
だからマネージャーっていうと、うん、いろんなイメージ持たれるね方がいると思うんですけど、多分風丸さんをサポートしてくれた方たちもね、うん、今までそういった、はい、いらっしゃると思うんですよね、はい、ですのでスポーツマネージメントですよね、今
経営です
よね、はい、ビジョンをこうやってね描いてらっしゃると、これはもう本当にそういうところで言うとまだまだ日本ってどうなんでしょう、はい、参入できる、はい、いわゆるビジネスで言うと、はい、ブルーオーシャンって言い方とレッドとかってね、ブルーはまだまだね、これからねチャンスがあるよっていうところで、レッドっていうのはもう、はい、すごい参入してる人たちが多くて、もう飽和状態になってるみたいなところなんですけど、見ててまだ日本はやりようがいっぱいある業界だなっていう感じには見えるんですか？
はい、これからだと思います。本当に今それこそ熱が上がってきて、今本当に日本国内でそれこそ大会が今人気なゲームですと20万人がリアルタイムで見てたりするんですよ。これからが本当に盛り上がりどころなのかなと思います。トラディショナルスポーツとして採用されたのもありますし、その地盤形成がうまくいけばアジア競技大会ではなくて、うん、オリンピックの方にもトラディショナルスポーツとして採用されてくるんじゃないかなというふうに思ってます。
その可能性ありますよね。本当にこれだけの人口が爆発的に多くなって、うん、もしかしたら今これ見てる、はい、人が自分もって、
はい、そうですよ、
誰でもなれる可能性が、
うんうん、いや本当にそうです、
あるっていうね、うん、それは夢がありますよ、ね、
気軽にできるのもありますし、
気軽にできる、
はい、機器さえあれば、うん、家でできるものなので、うん、簡単に始めれますし、いつでもできるっていうのは本当にゲームの強みだなっていうふうに思います。
今お話伺っててもうなんか将来の梶丸さんが見えましたよね。 e スポーツ業界のね、うん、なんかチェアマンみたいな感じで、う
ん、
な
ん
か
将来いやいやいやそんなこと
その、ね、うん、でもそんな中でまさにこれ見てる方聞いてる方、お子さんいらっしゃる方とか実際若い人見てると思うんですけど、やっぱりこれから、はい、今の最後のリアルな話もみんな聞いた上で、はい、それでもやっぱり e スポーツ選手になってみたいなとかって思ってる子供たちに、はい、もしアドバイスするとしたらどんなことを伝えたいですか？
純粋にゲームを楽しむのは大切にしてほしいなっていうふうには思います。プロ選手の中でもどっちかというと業務的にやってしまっている人とかもいると思うので、そういう方たちはどっちかっていうと僕の中ではあんまり真剣に取り組んでるような印象ではないので、やっぱ楽しんでる人たちの方が強くなるし成長も早いし、やっぱ見てて面白いというか感じるものがちょっと違くて、本当に楽しんでゲームをプレイしてくれればなっていうふうに思ってます。
最後にですけど、はい、 スポキャス TV この番組はね、はい、あのためになる健康エンタメということで、はい、やはりそのスポーツの話もそうですけど、やっぱりその健康っていうところで、はい、これ全然スポーツと関係なくていいんですけど、はいはいはい、梶山さんが心身の健康のために心がけていること、大切にしていること、はい、何でもいいんですけど、はい、なんかあれば一つ教えてもらえますか。
本当に寝るのは大事ですね。やっぱり集中力に本当に直結してくるんで、うん、睡眠は1日6時間以上絶対に取った方がいいなって思います、
うんうんうん、今もでも、はい、選手としては引退したけどやっぱりゲームはやってるんですか。
あ、はい、もう本当趣味程度でなんかいろんなゲームちょっと触ってみたいな。
なるほど。じゃあその中でもやっぱ睡眠目ですよね。
もう本当に目がショボショボしてきちゃったりするんで、ね、はい、やっぱり睡眠取ると強調しいいなみたいなのは本当に感じます。
伊崎さんから最後にありますか。
ゲームをね、純粋に楽しんでもらいたい、はい、でこれはあの世の保護者の方が、はい、ゲームばっかりっていうような怒り方をね、
ついね、
しちゃう、はい、なんかゲームがやっちゃいけないみたいなところもあるじゃないですか、
は
い、
そうですね、う
ん、そうなので、はい、あの風丸さんのお父さんお母さんは、うん、あの好きなことをやらせてくれたっていうところ で、はい、で非常にそこは風丸さんの才能がすごく伸びた要因でも一つはあるんじゃないのかなと思うんですけど、ゲームをマイナスに捉えてしまう方たちっていうのは、ゲームを楽しむためには、例えばですけど、うちの子にはちょっとゲームはとかって言われたら、はい、どうやって風丸さん答えるのかな。
僕は勉強は勉強でなんかやることをしっかりやってれば、うんうん、ゲームをする時間を作っていいもんだと思いますし、うん、もう本当に選手として目指すのもそうですし、楽しむのも大切なことだと思うんですよ、やっぱり、うんうん。やることをやってないでゲームをずっとやってるんだったら、それは制限するべきだと思いますけど、うんうん、そのお子さん自体が日々の学校生活や勉強とか頑張ってて、ゲームをやりたいっていうんだったら、僕はやらせてもらった方がいいのかなって思います。まあ、頭を使うゲームは本当に今多くて、それこそ周りを見れるようになったりとか、シングルタスクじゃなくてマルチタスクみたいなにもつながると思いますし、実際僕らは海外の方とコミュニケーションを取ったりとかもできるんですよ、はい、なんでそこでちょっと言語の勉強といいますか、まあ、本当に少しですけど、うん、コミュニケーションとかも取れたりするんで、うん、コミュニケーション能力の向上にもつながるのかなっていうふうには思います。
まさに体現されてますからね。
トップアスリートです。感無量です。あ、違うか。
はい、なのでね、また風丸さんにね、はい、5年後10年後ね、どんな形か分かりませんけどね、はい、お話また伺えるのを楽しみにしております。
いや、はい、ありがとうございます。
ということで、今日はですね、元プロ e スポーツ選手で第19回アジア競技大会の日本代表選手としても活躍された風丸さんをお迎えしてお話を伺いました。風丸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、エンディングのお時間ですが、はい、改めて今月ね、風丸さんに出ていただきましたが、はい、まあ、本当に終わった、ね、直後でもありますけど、石崎さん、改めてなんか今感じたこととか率直にありますか。
19歳でね、うん、ありながら熱狂した e スポーツでプロまでになって、すごいあの短い時間でものすごく燃え上がったんだなっていうのが、うん、あの見えたんですけど、うん、まあ、その中でやっぱりあのプロの選手としてっていう日本代表っていうところで真の強さを感じましたね、
うんうんうん、いや本当と同時に、うん、まあ、成熟されてますし、うん、あのね、まあ、これ直接放送には出ないでしょうけど、まあ、僕らはこの放送中もね、終わった後にですね、うん、やっぱりここちょっと語りたいんですけど、話した方がいいと思うんですけど、いいですかっていうことですね。
ありましたね。
いわゆるちょっとプロデューサーとしては反省なんですけど、だから、ね、やっぱり物事を客観的に見る力というか、うん、俯瞰する力が素晴らしいなと。
いや、すごかったですね、うん。
そして当然それを言語化する力なので、うん、まあ当然ね、今後のそのプロ e スポーツ界を背負って立つ方だなとは思うんですけど、うん、まあ本当にたらればじゃないですけど、まだお若いですし、多分どんな道に進まれても、うん、まあ上がっていく方なんじゃないかなっていうのは、あの僭越ながら思いましたね。
いや、そうですね、うん、本当にあのいろんなあの可能性がある、はい、ところで僕も勝手ながらワクワクしてしまって、
そうですね、今後のね、風丸さんのご活躍にもね、はい、ご期待というところで、今月は、締めとさせていただきたいと思います、はい、また来月お目にお耳にかかりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。